ロンドン発英語よもやま話。このポッドキャストはイギリスに住むメディア通訳者、会議通訳者の平松理恵が、アメリカと日本で働く翻訳者のランサム・ハナさんをレギュラーパートナーにお迎えしてイギリスから配信しています。英語を勉強している皆さんのために、私たち二人が英語の授業や教科書には出てこない現地の英語表現のお話をしていきます。英語の裏話なども雑談形式でご紹介していこうと思います。ぜひ一杯の紅茶、コーヒーを片手に、私たちのくつろぎのひとときにお付き合いください。
こんにちは、通訳者の平松理恵です。
こんにちは、翻訳者のランサム・ハナです。
いやー、先週ね、お約束しましたけど、ハロウィンの話を今週にするということで、早速進めていきたいと思いますけども。
はい。
私、何年か前にね、一時帰国、日本にした時に、ハロウィンの日に到着したことがあるんですよ。
ほう。
1年半か2年ぐらい行ってなかったんですけど。
東京ですか？
その間に日本ってものすごく変わったんだなって思いましたね。
何ハロウィン、
それはハロウィンだったからなんですけどね。
なんかどんなものが、どんなものを見ましたか？
六本木に用事があったので、まあ、着いてから行ったんですけど、そしたら、まあ、ハロウィンというよりは、なんだろう、コスプレ、
ね。なるほどね。コスプレのね、
人たちがいっぱいいるっていう感じでしたね。地下鉄の中とか。
そう。
本当に、すごくこう、作り込んだ人たちがいっぱいいましたよ。
そうなんだ。随分なんか大きくなりましたね。日本でもハロウィンがね。
そう思いますね。西洋のハロウィンとはまたちょっと、趣が違う気がしますけど。
そうなんですね。
ねえ、だって結構大人じゃないですか、それやってるの。
そうですね、確かに。
あれかな。ロンドンでも大人もやってますけどね、全然。ただ、トリックアトリートとかはやらないかな。
イギリスのハロウィンっていうのはどんな感じなんですか？
逆輸入された感じなので、アメリカから。今は本当に、まあ、アメリカがすごく大々的に派手にやるとしたら、その縮小版みたいな感じじゃないでしょうか。
なるほど。
魔女の格好をして、やっぱり顔とかもね、ペイントして、来て、で、まあ、ドアをノックしてきますから、それでトリックオアトリートって言われたら、ね、お菓子あげる、みたいな感じです。なんか、聞くところによると、昔はトリックオアトリートとか言わなかったとかって。
そうなんですね。
ハッピーハロウィンって言ってたのかどうかわからないけど。あとは、アメリカだとジャックオーランタンってカボチャじゃないですか。で、ハロウィンってもともとケルトの、まあ、お祭りというか、日ですよね。で、こっち側、イギリスとかってアメリカと違ってカボチャとかあんまないんですよ。
そうですよね。どうしてんですか？
なんで、カボチャではなくて、スウィードってわかります？
わからないです。
野菜で。
聞いたことない。
まあ、大きな株って、ロシアのものになりますよね。あれの株なんですけど、まあ、スウェーデン株っていうの？
何色なんですか？
紫っぽい、大きな、そうですね。子供の頭一つぐらいかな。それをくり抜いてたっていう。
まあ、あれ。普段から食べてる
野菜。そう、チームが違うと、スイードじゃなくて、ターニップって呼ぶんですけど。
ターニップは聞いたことありますね。株ね。
でも別なんですよ。いわゆる私たちが思ってる株のターニップとは違うんですよ。まあ、かぼちゃと似てるのは、料理するときに、ちょっと気をつけないと硬いんでいけない。あと丸いですから、手を怪我しますよね。
そうですね。切るの大変ですね。
それはありますね。で、ハロウィンって言うと、イギリスの場合、11月5日に、ガイ・フォークスデーっていうのがあって、そこが結構こう、お祭りなんですよ。
へぇー。
ボンファイアナイトって言うんですけど、花火がボンボンこう、出 してきてね。で、かがり火とかを焚くんですよ。
うん、それは祭日なんですか？
感覚的には祭日ですけど、平日ですね。うん、11月5日の日にやるんです。だから、夜になると、
うん、
イギリス中で花火とか、かがり火とかやってますよ。
あ、そう。
まあ、昔のね、有名な、その、謀反を企てた人がいてですね、要は国会議事堂とかを爆破しようとした人がいて、まあ、捕まったのがガイ・フォークスだったっていうことで、もちろん、その規模の、ね、陰謀って一人でできないと思うんですけど、で、まあ、ロンドン島で、処刑されたっていう。処刑された日ではなくて、その爆破しようと、その計画をしていた日が11月5日だったんで、それをまあ、祝ってというか、記念してっていうんでしょうか。
うん、阻止した記念みたいな感じですか？
まあそうでしょうね。
うん、
王様を守ったっていうか、まあ、この悪い奴を懲らしめるっていうことで、行われたのが、
い
いでしょうけれど。そこがすごく近いんで、ハロウィンから。その一週間ぐらいはそういう機運がありますけどね。
ああ、そうなんですね。
なんです。
面白いですね。
ね、もうすぐハロウィンですから。
そうですね。
アメリカでもきっと、ここからどんどん、ね、感謝祭、も近づいて。
そうですね。感謝祭。しばらく行事続きですね。
ですね。
今週も5分間の英語の時間がやってまいりました。先週、先々週、そしてその前の週に引き続き、ルーシーさんにお越しいただいています。今週はですね、今回のルーシーさんの登場最後ということで、まあ今、ルーシーさんはまあ翻訳のお仕事とか、まあ翻訳会社でですね、インハウスでお仕事されてるんですけれども、そこに至った、まあ、経緯ですとか、今のお仕事について伺っていきます。Hi, Lucy.
Hi, Lie-san. Thanks
for having me. How are you today? Oh, thank you for coming.
I'm fine. How are you?
Yeah, not too bad. Not too bad. Keep hanging in there, really. Great. All right. So now, today I'm going to ask you about your job.
Okay.
Yes, and why you chose your job, current one.
Okay.
Yes, please.
Yeah. So, I currently work at a translations company in the marketing department. So, I'm in the UK office, although we have some other offices across Europe and in the US. And I work closely with a kind of sales and marketing team. So I started there in 2014. And I had, at that point, kind of just come back from Japan. I'd moved back to the UK. And I was looking for work. It was very difficult coming back to Nottingham with Japanese translation on my CV. In Nottingham, it's, you know, that's a difficult sell. So I got in touch with this translations company and I said, I've got some marketing experience. I've done translation and, if you've got a position that I could fill, I'd be really happy. And so I had an interview and then I started and so I've been there for 4 years now. And I guess one of the memorable experiences, I mean, my first 4 days was actually in their Bulgarian office.
Hey.
I did some training there. So that was fascinating because I haven't, that's not a country that I visited before. So that was kind of crazy to have, you have a job interview and then, and suddenly I'm going to Bulgaria.
You're thrown into deep end, really.
it was great. And then I came back and now I work at the UK office. So it's been really good. Yeah.
Oh, that's fantastic.
So before then, as you said, you were working in Japan and you had just, you know, relocated back, back to UK. And then it was, wow, it must have been such a challenge.
It was very hard work. So this is me and my husband, and we had also had a baby. So just to complicate things even further. So we moved back to the UK, and we really had to start again. You know, I didn't have a job. I'd left my job in Japan, and then, we'd got this baby, and my husband had to kind of settle in to this new country. Mm-hmm. So it was a huge, huge change. Little by little, we started to settle down, and it got, you know, a bit easier, and life got into a routine again. And it all worked out well in the end, I think.
Well done.
It
wasn't smooth.
It really wasn't. And, you know, especially for my husband, you know, trying to, you know, quickly improve his English and to fit into a new culture and to make new friends and to try and also find the Japanese community that's here. And we have now, and it's really enjoyable. Yeah.
Mm. So his English that he had to quickly improve, like the learning curve must have been like really, you know, a cute one.
It really was a big learning curve because, you know, in Japan, of course, he didn't need to use English, although we would sometimes use it together. But, you know, and then you come to the UK and you start to work, and you know you're on the telephone with the bank, and you're trying to understand what the bank is saying to you, and then, or you're, you know, there's all sorts of serious matters and it's all being conducted in English, and it was a huge challenge, and it could be quite stressful. I mean, I think telephone calls are so difficult in a foreign language.
Yes.
It could get really stressful. And you know, the person at the other end of the telephone isn't always patient. So,
no.
Yeah,
I can imagine.
So it was a big learning curve, but we've been here 6 years now. So I think life has settled down and we can enjoy.
Dust has settled.
Yeah.
Oh, great. I mean, was your husband, was he speaking English regularly while you were in Japan, or
we always spoke in a mixture really of Japanese and English. We're one of those couples. We have no rules. We have no routine with our English and our Japanese. It was just such a mix, and you know, I would know the words or sentences that I knew he wouldn't understand, so I would say that in Japanese, and you know, and you start to speak in a way that you know the other person. You use the words that they understand. You use the expressions that they know.
Yeah.
So it was a weird mix.
He's
always enjoyed it. So I think if you have the motivation, that will help you to make it a success. If you don't have the motivation, if it's something that you're forced to do, I think that's much more difficult. I think, you know, I feel like some people think, you know, oh, maybe on this day you could speak Japanese and on that day you could speak English, or in this situation you could do this and in that situation, but real life is just not that organized. And it's so hard to, you know, create, you know, this fixed way of communicating, and, you know, so it's always been a bit of a mix between us. We've never found that goal kind of routine, but it's working, so it's fine.
Oh, yes, that's the most important thing. Yeah. Oh, great. Thank you very much, Lucy.
Yeah, no problem.
Ah, well, it's so sad to see you go. I mean, this is the fourth week.
It's been really nice to speak with you, yeah.
Yes, and please come back.
Yeah, anytime. And good luck with all your other podcasts.
Yes, please. Thank you very much.
Okay.
そう、今週がですね、今月のゲスト、ルーシーさんの最後の週ということで、また、ぜひ登場していただきたいと思いますけれども、今回はここまでということで。それではここで、花さんからお知らせがあります。
10月15日にですね、私の本なんですけれど、写真で見る看板標識ラベルパッケージの英語表現という本が、クロスメディアランゲージさんから発売になります。看板やね、標識に、書かれてる英語ってちょっとわかりにくいものもあると思うんですけれども、それをどういった、意味合いかっていうのをちょっとこう、街の看板などの写真を集めて、状況別に解説したものです。アメリカの英語とイギリスの英語とね、比較するために、リエさんにもイギリス英語っていうところでお手伝いいただいてるので、よろしければぜひ本屋さんでお手に取ってみてください。10月15日発売です。
私も買います。
あ、ありがとうございます。まあ、リエさん、すごい、協力していただいてるので、いい本に仕上がったと思います。
いやいや、もう、すごく面白かったですよ。英語を、イギリス英語にね、部分をちょっとっていうことで、ご相談いただいてありがとうございました。うん、すごく面白いです。私、アメリカも行ったことがあるところがすごく限られていて、
うん。まあ、大
体そうです。知らないことばかりでした。うん。
そうですか。まあね、地方によって表現違う部分ももちろんありますけれどもね。でも、共通してる部分ももちろんありますし、なんか空港なんか全然アメリカとイギリスで表現違ってたりとかするのもあるじゃないですか。
なりましたね、そういうのも。うん、
だからそういうのも比べてみるとちょっとね、面白いんじゃないかなと思います。
はい。はい、ぜひ、この番組を聞いてくださっている皆さんにも楽しみにしていただきたい。予約購入ができるんですよね。
あ、はい、もう Amazon でページできてて予約できます。なんか海外留学部門とかでもランク入りしてるみたいなんですけど、はい。
素晴らしい。
いや、
画期的だと思うので、これは。
そうですね。ちょっとあんまり今までになかった本だと思います。写真を集めた本っていうのはあるんですけど、なんかこう状況別に分けてたりとか、実用性を考えてるのはあんまりないんじゃないかなと思いますね。
楽しみです。
ぜひご覧ください。
では、次のコーナー、聴取者の皆様からいただいたご、はいはい、質問にお答えしていきたいと思います。
はい。
今回はですね、エリコさんから、
はい、
相談を受けています。
はい。
はい、要は、英語を間違えてもいいから、うん、とにかくアウトプットすることが大切だというふうに言われますけれども、その、間違いとかを、直さずに、どんどんそのアウトプットするっていうことに問題ないでしょうか。そのもののような気がして、不安なんですがっていうような内容なんですけど。どうです?花さん、これは。
いや、わかりますよ、その気持ち。なんかこう、今でもちゃんと喋ってて間違ってないんだろうかって思うことありますからね。
で、確かに。
で、確かに間違ったまま覚えちゃうと、そのままなんか言っちゃって頭の中に間違ったまま定着しちゃうっていうことはあると思いますね。事実間違った英語で喋り続けてる人もいますし、
アメリカに住んでいらしてそういうっていうことですね。
うん。で、これでいいやと思っちゃうとそこで止まってしまうんですよね、語学って。だからそこで妥協っていうか間違いを見つけないで言っちゃって、ずっとその調子の英語で喋ってらっしゃる方もいらっしゃることはいらっしゃいますね。で、
うん。
まあ、それが間違いって言うんじゃなくてね。それでいいならいいんだけど、別に。でも、やっぱり、ね、英語をちゃんと話したいと思ってる人だったら、気になりますよね。
間違えたままで済まない立場の人とか、
そう
っていうのがありますからね。
英語のプロの人とかは、それじゃいけないので。
私たちですね。
そう。英語のプロの人は、でも、なんていうか、全部が全部間違ってるって言うんじゃなくって、ここが不安だなっていうのを喋ってたらわかるじゃないですか。
うん。確かに。
で、そこだけなんかこう、ピンポイントで、これで合ってるのみたいなことを聞いたりとかっていうことは、今でも私やってますよ。
うん。私も夫には頼んでますね。 話していて、ちょっとこう細かいところでもいいので、
話
したいとかいうのあったら、まあ努めて教えてもらうようにはしてるんですけどね。
うん。だから、
お答えになりましたでしょうか。ね、この話って結構深いので、また、折に触れて話していきたいと思いますね、うん、花さん。
そうですね、深いですね。うん。ぜひぜひ。では、
今回はここでね、お時間が来ましたので、はい、とりあえずここまでということで。
はい。
ではまた来週。バーイ。
バ
ー
イ。
この番組では皆さんからの英語の勉強に関するご相談やご質問を受け付けています。番組内でお答えしていきますので、お気軽にどしどしお寄せください。リエロンドンオフィシャルサイトのお問い合わせページの問い合わせフォームをご利用いただき、懸命にポッドキャストの質問と入力し、コメント欄にご相談内容を記入してください。ご希望のペンネーム、匿名希望の方はその旨を記載してください。ウェブサイトは www.rie.london www.rie.london です。ご連絡をお待ちしています。